4時台は明日への言葉です。今日と明日の2回にわたって作家佐藤愛子さんへのインタビューをアンコール放送でお送りします。佐藤愛子さんは大正12年生まれ、昭和44年戦い済んで日が暮れてで直木賞を受賞、平成12年には12年間かけて取り組んだ3400枚もの長編小説血脈で菊池寛賞を受賞されています。そして昨年12月小説晩鐘を出版。この作品は45年前直木賞を受賞した戦い済んで日が暮れてに連なるかつて夫だった一人の男の姿を追求した小説で、90歳を超えて書き上げた円熟の小説と評判を呼んでいます。現在91歳、60年以上書き続けてきた作家佐藤愛子さんに、最新の長編小説に込めた作家としての思い、自分流の人生について村上佐藤アンカーが伺いました。
佐藤愛子さん、今日はわざわざお越しいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お着物のイメージのある佐藤さんですが、今日はとても素敵なお洋服で、は
い、別に素敵というわけでもないんですけど年を取りますとね、着物の帯を締めるの力がなくなってきてるもんですから、帯が締められないので洋服にしてます。
91歳、去年の11月で91歳のお誕生日を迎えられたということですが、はい、本当にもうふんわりとしてこうお綺麗で若々しいそしてその88歳から3年かけて書き上げた小説晩鐘ですが、体力的に精神的にこう執筆はスムーズに進んだんでしょうか。
はい、そうですね、長いもんだから大変だとか短いもんなら簡単だとかっていうことではなくて、やっぱり書きたいものが何を書くかということで、それを追求しながら書くもんですからね、
はい、
自然に長くなってしまうということもあるわけでした、うん、初めはこれ2年で書き上げるつもりでおりましたのはね、はい、私昔いろいろその心霊現象の超常現象といいますか、そういうものにとても北海道で悩まされたことがありまして、はい、その時にいろいろ指導してくださった愛想先生って方が、その頃85、86でいらっしゃいましたけど、その愛想先生によって いろんなことを学んで見まして、それまでの私とはちょっとまた価値観やなんかが変わってきたという、うん、そういうきっかけを与えてくださった先生なんですけど、その方が ある時、まあ、座教に佐藤さんは90まで行きますよっていうふうにおっしゃったんですよ、
ええ、
それでその時は私は50ぐらいでしたから、まあ40年も先の話だから実感がなくて、うん、そうですかって言って笑ってただけなんですけど、でもすっかり忘れてたんです、
はい、
したある日だんだん仕事をする体力も衰えてきまして、そう依頼もなくなったし、暇な日々が続いた時にちょっとぼんやりして座ってたんですよ。その時にひょいと、ああ愛想先生が90まで生きるっておっしゃったなっていうことがふと頭に浮かびましてね、それで90かと思ってひょいと気がついたら私は88で、
はい、
そうするとあと2年しかないじゃないかって思いましたですよ。でそれまでね、88って言ってもまあ88のお祝いとかしていただいたり、うん、その前もやれ喜寿だなんだのって言ってありましたけどね、それはただ言ってるだけで、実感としてはね、そう年取ったっていうふうな、もう人生の終わりに来てるんだなという自覚はなかったんですよ、
はい、
88になってもそうだったんですよ。だけどその時突然 あと2年じゃな、90で死ぬとしたらあと2年で、いつの間にか88になってたんだっていうのを愕然としましてね。それでこうしちゃいられないっていう気持ちになって、こうしちゃいられないっていう気持ちはどういう気持ちなのかわからないんですけど、とにかくそう思ったんですよ。何かやっぱりしなきゃ、このままでは死ねないっていう、
そう思った時に、
うん、そして覚悟、うん、でこあのテーマは前からね、私はあのその、まあ、小説の中では辰彦という名前で出てきますけど、あのとの結婚生活で経験したいろんなことを経験したことによって、私は作家になってこられたっていうふうに自分じゃ思ってるんです。はい、第一あの最初に書いた、あの書いたのは最初じゃありませんけど、はい、直木賞をいただいて、あのそれでまあ一人前の作家として認められたという、うん、そのきっかけになったのが戦い進んで日が暮れて、うん、これはその辰彦が倒産した時の話から始まってるわけですよね。う
ん、かつて夫だった田畑麦彦さんとのこう出会いから別れまでを書いたのが晩鐘で、はい、そして今から45年前に直木賞を受賞された戦い進んで、ええ、
でその戦い進んで日が暮れてはこのいわゆる晩鐘の何て言いますか
始まりというか、
そうなんです。その間にあの何て言うか、この夫をどういうふうに理解すればいいかという問題がずっとありましてね。でだけどいろんな現象が次々起きるもんですから、それで夫婦喧嘩に忙しくてじっくり彼についてその考えるという暇がなかったわけでしてね。それでまあ別れてしまった後、考えてみれば私が作家になれたのは彼のおかげだったっていう思いはずっとあるんです。
はい、そうですか。
ええ、ですからやっぱり私の人生は彼によって半分は作られたっていう思いがありますのでね。つまり作家として立てるようになったのは彼のおかげだというね。
それはこう
で言いますのはね、私本当にね怠け者で、あの学歴といえば昔の旧制高等女学校卒業が最終学歴ですからね、あのその上の学校へ行くっていうのも嫌なっていうふうな、のらくらしてるのが好きという厄介な娘でしたから、文学のことなんか全然あの本もあんまり読まないし、
文学少女では
全くなかったんですよ。それでまあお話するともうずっと遡って厄介な話になるんですけど、最初に結婚 しましてあのその結婚がうまくいかなくて一人になって、一人で生きていかなきゃならないということになった時に、じゃあ何をして一人で生きていくかという問題があって、で当時は女に職業の道なんかそれほど開けてなかったんです、うん、今と違ってね。そこへ持ってきて、私も特殊なそのわがままの性格で協調性がないというのが一番の問題でしてね。それで私の母がやっぱり心配して、この先何をして生きていくだろうということをとても考えたんですね、母。
お母様が考えてくださった、
はあ、そうすると何にもできることがないんですよ。でおまけにできることがない上に協調性がないから、組織に入るとまあ一月も持たないだろうと、まあこう見ること親にしかずで、あのそういうふうに判断して、
それはお母様がそう、
そうです、
愛子さんを判断したと。
はい、それで母が考えたのが、あの私は最初の結婚の時にあの夫がモルヒネ中毒だったんですよ、はい、それであの別れたんですけどね、うん、でそのモルヒネ中毒 のいろんなこととか、それから、お姑さんのこととかの悪口とかね、そういうものをせっせと手紙に書いてはね、父に送ってたんです、
はい、実家のお父様に送ってた、はあ、
そしたら父がそれ読んでね、うん、いやー愛子っていうのはあの辞めに行かせないで物書きにした方が良かったかもしれないなと、このね悪口を書いてるんだけれども、それが実に面白いって 笑っちゃうようなね、あの悲しい話なんだけれども、どことなくね、あの切羽詰まった感じがなく書けてるっていう風な、そういう風なあの意味合いのことを言って、もしかしたら物書きになれたかもしれないなと言って、まあ、なればいいとは、うん、あの父は言いませんよ、
はい、
で、だいたい父は女が職業を持つなんていうのは反対な明治の男ですからね、うん、で、まあ、そういうふうに言ってたっていうことを母が思い出したんです。それでお父さんがこうこう言ってたから、もしかしたらなんか書いてみたらどうかと言われましてね。で、私も自分がいかに厄介な女であるかということだけは自覚してたもんですからね、それでちょっとあの書くことは好きで、その手紙なんかしょっちゅう書いてた人間ですからね、はい、それであの書き始めたの。だから何にも知らなかったんですよ。だから今ほら純文学と、それからその大衆文学との違いとかね、うん、そういうことさえもよくわからなかったんですね。
お父様はこう作家で、大作家でいらっしゃって、こう本は家の中にたくさんあったように思うんですが、
たくさんあったんですけどね、ええ、で父のものも読んでましたけど、なんかね私あんまり感心しなかったんですよ、
そうなんですか、
はい、
どんなふうに思って読んでましたか。
いや、だんだんパターン化していってね、いつもあの貧乏なそのけなげなあの少年なり少女なりと、それから真面目なあのちょっと金持ちの子供と、うん、それから悪たれとかね、
はい、
いろいろもうその種類が決まって登場して、うん、そしてその真面目が勝つみたいなね、貧乏なあれが一生懸命にあのいじめられていたのが、うん、立派になるとかね、もう決まってたんですよ。
でもまた時代としてもそういうのが、
そういうものを求められてましたからね、はい、だけど私はあまり感心しなかった。
もっと違うものも書けばいいのにっていうようなことを思ったり、
いやそんなことは思わない、ただこれはつまらないと思っただけなんですよそれで父にねそういうふうなことを言ったらね、何を言うかして笑ってるだけでしたけどね、それは娘時代の話ですけど、まあそんなふうなことでね、つまりいい加減に生きてたわけな、それに戦争でしたからね、
はい、
と防空演習とか、配給物の行列とか、うん、そんなのに明け暮れてた時代ですからね、
佐藤さんがちょうど女学校を卒業された年にもう日本とアメリカの戦争が始まった、ね、
始まったんですからね、
もうそうすると10代というのはもう本当戦争一
色の、そうです、そうです、軍国少女ですよ、
うん、
小学校の時からもうあの満州事変やなんかが始まってますからね、はい、それでまあ、そんなわけで話が横にそれましたけども、はい、あの文学については何の造形もなくその関心もなかったんですよね。でだけどしょうがないじゃない、それするしか他にできることないからっていうね、とっても変な動機なんですけどね。
でもその お母さんが お父さんの言葉を思い出して、
はい、
物書きになれたかもしれないなって言ってたっていう言葉をこう後から聞かされた時、どんな風にその言葉を受け止めましたか。
いやだからそれなら書くしかないんだなと思いましたね、はい、でそれまでもちょっとあの学校の時に作文なんか デタラメ書いたらそれが褒められたりしましたしね。
そうすると文才はこう文章の力というのはもう生まれながらにあったんですね。
あの要するにある種の文章に対する感性といいますかね、でそういうものは持って生まれたその血の中にあったんだと思うんですよ。あの父の血が、あの佐藤八郎もね、怠け者の不良少年でしたからね、大して何の勉強もしてないんだけども感性だけであそこまで行った人ですからね。
佐藤八郎さんの血もやっぱりお父様から受け継いだ
ある種の感性ですね。だからその感性もしかしたら協調性がないこととか、いわゆる常識にうまくそのなんと付き合えないとかっていうのと、物を書く感性っていうのとがもしかしたらどっかでこうフィットしてるのかもしれないですけどね。で、あの、はい、書き始めたもんですからね、はい、あのだから何にも知れ分からない、知らないでお話し書けばいいと思ってたんですよ、
うん、お話どんな話をその書き始めた頃っていうのはどんな、
いやそれはつまらない、もう言えないですよ、あまりにもつまらんことで、それであの、うん、でもちょっと褒める人がいたりしましてね、それであの文芸人という導入雑誌がその頃あったもんですから、はい、そこへ入りましたね。
そこで、はい、その元夫の田畑麦彦さんと出会われてるんですよね。
それであのちょっと文芸人 の, その文学風潮にあまり合わないからっていうんで、ロマンの残党と勝手に名前を付けたグループができたんですよ、そのグループに誘われて入って、うん、ですからね本当に何もわからないのが、まあ、誘われて入って、うん、初めのうちはみんな喋ってること聞いてもちんぷんかんぷんで何言ってるかわからないような、うん、あれがあれ、まあそれはあのその田畑美彦だけじゃなくて、その時の仲間の人たちに対して の, あの感謝っていうのは私は忘れないんですけどね、そのおかげなんですよ。
そのロマンの残党の中で、はい、いろんなことを学んだ。
そうです。
例えばどんな、具体的にはどんなことを吸収されたんでしょう。いやですからあの、
まあ、つまんないもの書きますでしょ、ボロクソに言われるわけですよ。それでそのボロクソに言われることが勉強になるわけですからね。
どんなことを教わるんですか。
やっぱりものの見方ですね。見方とかね、文章ももちろん厳しかったですね。であるで止めるか、うん、何々だで止めるかっていうことで何時間も考えるとかね。
それはそんなに違いがあると。
あるんですよ。でも結局は今になって考えると自分がそれで満足するかどうかでね、その効果が読者にねどんな効果を与えてるかっていうことじゃないんですね、よく考えると。なんか自分の中に文章に対するリズムみたいなものがあのにこだわるところがありまして、であるでした時と何々だの時とはリズムが狂うかどうかの問題なんで、それは他の人には説明してもわからない、なんて同じじゃないかって言われると思うんですけどね、うんうん、
そういうところを田畑さんはすごく細かく一緒に考えたりしてくれた存在なんですね。
それからあのちょっと書けるようになって、うん、文芸人の中でも掲載してもらえるようになった作品がね、はい、でまあそういうところから少しずつ少しずつあの進んでいったわけで、うん、でも長いことそういう下積み みたいな生活で非常に非生産的な日々を送ってましたのでね、
そのあたりはもう板書にじっくり描かれてますが、本当にあの 長野県の宿、温泉宿に行って、はいはい、こう何もせずに原稿用紙だけ広げてずっと過ごしていたりとか、そこへ田畑さんがいらっしゃって、二人でこう花札ですか、はい、をずっとして過ごしてっていうような、そんな私あのシーンがとても好き で、
そうですか。
で田畑さんが帰ることになってバス停まで見送りに行かれるシーンがありますよね、はい、そこで佐藤さんが感じられたこう何ですか、そう現実との断絶感覚っていうのが、はい、自然描写とともにこう描かれてますよね。
あそこは苦労したんですよ。
あのシーンが私もすごくもう大好きで、
そうですか、
なんかちょっと自分が疑似体験してるような気持ちになりました。
いやそれは嬉しいわ。あそこはなかなか自分としては不満で、この書き方じゃ読者には伝わらないだろうという思いがずっとあったんで、あそこで何日かかったかわからないぐらいですね。これでいいだろうと思って翌日読むとダメなんで、また書いて、またその翌日読むとまたダメなんでっていう、そういう繰り返しで、もうこれ以上は私の力じゃどうにもならないから、もうこうやっていいわっていうやけくそのまま次へ進んだんです。
あのあたりからその主人公杉佐藤愛子さんご自身ですけれども、こう書くことがにちょっとスランプというか、こうなかなか書けないでっていう時期がありましたよね、はい、で病院に勤めてみたり、
あの時はほら母と喧嘩して家を出ましたからね、自分で稼ぐしかなくなったんですよ。そして病院へ行って、それで築地のあの聖楽病院のあの界隈に、あの頃は川がいっぱいあったんですよ。それで橋が当然かかってましてね、はい、あっちの橋を渡ったりこっちの橋を渡ったりみたいな風な場所だったんですけどね。で5時に病院が引けて、その橋を渡って、銀座の方へ向かって、その電車賃を倹約するために銀座まで歩くわけですよ、はい、ですからその橋を渡るわけなんですね。電車に乗れば橋は渡らないんだけど、そうするとちょうど夕日が川の向こうに沈んでいって、はい、真っ赤な濁った夕日がこう沈んでいくのを見て、一体私はいつまでこの橋の上で夕方入り日を見るんだろうというふうにね、思ったもんなんですよ。そこ渡るたびに、それね、板書にも書いてますけど、それまでもね、エッセイにもちょっとそんなこと書いて、そうするとこの間お亡くなりになった河野太鼓さんがね、
はい、
佐藤さんのあそこ読むとね、私胸が痛くなるのよって、なぜなら自分もね、売れない小説書いてた頃ね、やっぱお勤めしてらしたんですって、河野さんも。そしてあれはね、五反田って言われたか、ちょっとそこのところは定かでないんですけどね、うん、プラットホームにね、会社の帰りに、
はい、
プラットホームで電車待ってるとね、夕日が
夕日を
町に沈んでいくと、その時に私はいつまでここでね立ってね、この夕日を見るんだろうといつも思ったのと同じことを佐藤さん書いてるんでね、胸が痛くなったって河野さんよくその話してらした。だからみんな認められるまではそういう思いを抱えて暮らしてるんですよ。いつまでってそれは分からないですからね。
見えないですよね。
言葉では言い表せないことっていうのはいっぱいあるんですよ、この現実生きてる中にね、
はい、
それを言葉で選んで言っちゃうと、一応分かったように聞こえるんだけれども、でもやっぱりどっかこの言葉じゃないんだっていう思いがあるんで、それはもう作家一人の勝負で、なんか読者は関係ないんじゃないかって気がする。
自分でどこで OK を自分に出すか
っていう、そういうことです。
そういう作業ですよね、
はいはい、非常にエゴイスティックなもんだと私は思ってますの、小説を書くということは。 だ読者のために書くってね、私の父なんかはそうです、はい、あの少年を勇気づけたいとかね、はい、あの正義を教えたいとかね、そういう書くことに目的を持って小説を作ってたのが私の父なんかそうですけどね、私はそうではないんです。自分のために書いてるんです、っていうか生きるためにと言いますかね、
生きていることそのもの、
そういうことです。難しいですか、なんかうまく言えないことがいっぱいありましてねで若い時はね簡単に言えたもんなんですよ、だけど年取って厄介なのはね、本当に正確に言おうとすると言えなくなっちゃうのね、これがねボケたということかもしれないし、よくわかんないですね、もうわからないことだらけで、もう今から10年ぐらい前はいろんなこと分かったつもりでね、大きなこと言ってましたけどね、だんだんわからないことの方が多くなって、
不思議ですね、こう長く生きれば生きるほどいろんなことが分かってくるものだと思ってみんな生きてると思うんですけどそうじゃない、
いや私はわからない、分かった部分もありますよ、それはね、人の気持ちなんていうのはある程度はあの若い時よりは分かるようになりましたけどね、だけど今自分が分かったつもりでいるけど、これは本当に分かってるわけじゃないだろうなというあの不安みたいなものがあるんですよね、で結局ね、あの今になって思いますとね、あの何を書いても結局はあの作家っていうのは己を語るということに結果になっちゃうんですね、だから晩鐘でもね、あの初めは田畑麦彦を分かろうとして書き始めたんだけど、彼を書こうとしたんだけど、結局はこの杉という女がいかに変な女かということがよく書けててそれは杉を書こうと思ったわけじゃないけれども、あの辰彦を書いてるうちに杉っていうものが出てくるわけですね、そうするとやっぱり己を語るということに結局はなってるんですだから初めはね、あのとても彼が理想主義である点で私はあのとても尊敬してたんですよ、でいろんなことも教わったしね、そのうちに授業みたいなものを始めましたわね、そうすると授業っていうのはこれは損するか得するかのあの世界ですからね、
はい、
およそ今までの彼が文学論をいろいろ話してたのとは違うあの世界なんですよね、うん、そうすると妙なことになってきましたでしょ、あの晩鐘に書いてるように、
はい、
で要するに一口で言うと詐欺師みたいになってきた、うん、それをねが彼の中でどういうふうにそのなんていうか自分でまとめてたのだろうかということが私は分かりたかったんですよ、あの平気で人を騙したり、うん、そして彼のためになんかもう人生が狂っちゃった人っていうのが、はあ、何人かいますでしょう、うん、そういう人たちに対してどう思っただろうっていうと、彼のかつて の, その理想主義だった時の彼とは全然違う人間になっちゃってるんですよ、だけど一人の人間が全く違う人間になるっていうことはありえないから、
はい、
どっかでつながりがあるに違いないと、それを見つけたかったんですよ、だけど見つかりませんでしたけどね、
それはそうするともう田畑さんしかわからない、
彼自身もわからないんじゃないかと思うんですね、やっぱ人間っていうものにはもう無尽蔵な悪い可能性もいい可能性も無尽蔵に秘めてるもんですよね、だからそんなものはね分かりっこないんでね、分かったつもりで分かったともし言う人がいたら嘘つけというふうに言いたいですね、
う
それほど人間っていうものはね、もう言うに言えない、自分でもわからないものを抱えて生きてるじゃないかしらと思うんですけどね。
晩鐘は最後まで読むと、書く生きたという事実だけで、
その事実だけをね受け入れるということでいいんだという、そういうあの結論なんです。私は分かろうとなんか別にする必要なくて、
うん、受け入れるですか。
受け入れる以外にないじゃないですか。
なんかこう今の佐藤さんだからこそこう受け入れるという結論に達したのかな。
もちろんそうですよ、うん、あのあれを書いているうちにそういうことが分かってきたんです。だから作家はね、いろんなこと分かってるから書くんじゃなくて、書くことによって分かっていくっていうことがあるんですよ。書いてるうちに分かっていくっていうことがね。私はね、ストーリーテラーじゃないからこういうタイプの作家になったんだと思うんです。
こういうタイプというのは
今のようなことを、その人間の人間を描くというタイプになったと思うんですよ。でストーリーを作ると、その人間に深く入ってたらストーリーが進まないんですよ。であんまりね、作家としての才能は豊かな方じゃないんですよ。田畑麦彦だけじゃなくてね、うん、例えば朝原彰晃でもね、なぜなんだろうっていう思いはありますよ。なぜあんな人間ができたんだろう。まあ我々はその現象だけを見て、あの憎んだりね、なんかしますわね。それは当然あるわけだけど、憎しみとか怒りとか非難とか、そういうものとは別、なぜこういう人間ができたんだろう。彼はそういう自分をどう思ってるんだろうっていう、これはもう好奇心としか言いようがない。
そうです、
ね、うん、あらゆる人に対してそう思います、私。
へえ、うん、あらゆる人に対
して、うん、あのみんながあの評価してるけれども、その評価だけじゃないんだぞという、うん、でこの晩鐘を書きたい買ったのは、やっぱりあらゆる人間に対するなんていうのかな、好奇心って言い切ってしまえばあれだけれども、なんかもっと分かりたい、あえて言うならやっぱり人間そのものへの愛情だと思うんです。例えばホームレスの人なんか見てると、私はねお友達になりたいなと思うんですよ。なぜか知らん、
うん、この人
ちょっと分かりにくい人で
歩んできたのかしらってこう思うわけですね、うんうん、
地下鉄のねプラットホームで電車待ってましたら、向かい側のプラットホームの端っこの方にね、うん、もう見るからにホームレスっていう風体の人がね、はい、立ってて、そしてもうおじいさんですけどね、あのヨレヨレの漫画の本をこう開いてね、立ったまま読んでるんですよ、
はい、
それでもう分厚くてヨレヨレになってて、もう漫画の本だっていうことは一目瞭然で分かる雑誌なんだけど、それで突然大きな口開けてね、うわーって一人で笑ってるんですよ。それで私はこっち側のプラットフォームでね、彼を笑わした漫画っていうのはどういう漫画だろう、知りたいなと思っちゃう。それでね、よかったなと。
あ、
思うに任せぬ日々の中でね、やっぱりあそこまで笑える時間があったっていうことが、うん、本当になんか胸があったかくなるようなね、あの懐かしいようなね、そんな思いがして、今でもねその人のことを忘れないんですよ。
佐藤さんなんて方なんでしょう、すごく本当優しいです。
いや、優しいっていうか、なんか変な人間に対する、うん、やっぱり並々ならぬ愛情っていうのが、うん、あ、そのくせよく怒るんですよね。
なんかエッセイでは、はい、よく怒ってらっしゃる。でもそれも愛情ゆえなんですね。
そうですね。よくわかんないですね。何しろ変な女ですって言うしかないですね。
ではこの続きはまた次回聞かせていただきます。
はい、
今日はありがとうございました。
失礼しました。
佐藤愛子さんは大正12年生まれ。昭和44年戦い済んで日が暮れてで直木賞を受賞、平成12年血脈で菊池寛賞を受賞されています。前回は90歳を超えて去年書き上げた小説晩鐘についてや小説家としての思いを伺いました。今日は佐藤さんご自身の人生生き方について伺います。佐藤さんは作家の田畑麦彦さんと結婚、娘も生まれ作家としてこれからという時に田畑さんが起こした会社が倒産し膨大な借金を背負うことになります。夫はこれ以上迷惑をかけないために形だけと言い佐藤さんと離婚、しかしほどなく別の女性と再婚したことがわかります。佐藤さんは元夫の借金を背負い一人で娘を育て生きていきます。生きるためにひたすら書き続けた40代の頃の話から伺いました。では佐藤さん、前回に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
作家としてもう佐藤愛子さんこれからという時に元夫の会社が倒産して莫大な借金を背負うことになるという、
はい、
当時まだ小さかった娘さんを育てながらその借金をひたすら返していく、まあ、その頃はどんな思いでこう日々過ごしていらっしゃったんでしょうか。
まあね、言うならば戦場ですからね。
戦場、
ええ、ですからもう今になってやっぱり一番あの辛い思いしたのは私やあの夫じゃなくて娘だったなとしみじみ思いますけど、それはあの母がその頃一緒に暮らしてましたので、
はい、
まあおばあちゃんがいるからいくらか、うん、まあ、あの安心だっていうふうに思って、あんまりあの子供の頃までことまで気持ちがいきませんでしたね、うん、あの戦争の真っ只中に向こうから迫撃砲とかいろいろ鉄砲の弾が飛んでくる中を突進突貫というあの号令をかけられて、
はい、
あの進んでいかなきゃならないでしょ、兵士はね、その進んでる兵士みたいなもんですからねその進んでる最中にやれ辛いとかね、あれがかわいそうだとか、あのふるさとに残した子供はどうしてるだろうなんて思わないでしょ、そういうものでした。ですからやっぱり娘は倒産した時小学校2年でしたから、
はい、
あのそれはかわいそうなことをしたと思います。私のがいろいろな苦労に耐えて、まあ、その夫に裏切られて、まあ、騙されたりいろいろしたそういう辛さどころじゃない辛さを我慢してたと思うんですよ、子供は。
その当時その辛い時に戦争当時の歌を歌っていたっていう、
はい、そうです、この歌はやっぱりその頃の私の応援歌みたいなもんでしたね。
どんなメロディーだったんですか
今歌うんですか。いや私音痴だからあんまり上手に歌えない。どこまで続くぬかるみぞっていう、ちょっと違うみたいだけど。ランランダララララララララララララララララララララって歌詞もあと忘れました。どこまで続くぬかるみぞ、三日二夜食もなく 雨降り続く、なんだ、鉄カブトだったなんか忘れました。
なぜこの曲だったんですか。
いや、これは私はあの戦争中はこういう歌は、ね、ずいぶんあの流行りましたからね、はい、だから染み込んでたんです。
これが応援歌だったんですね、佐藤さん。
そうですね、応援歌っていうよりも愚痴の代わりみたいなものですね。どこまで続くぬかるみぞっていうのは愚痴じゃないですか。勇ましいあれじゃないですからね。
でもそこを歩き続けたわけですよね。
そうですね、でもそれほど、なんていうか、辛いとか苦しいとかっていうのは肉体的に辛い苦しいはありましたけど、あの精神的には、つまり働けばお金が入るっていう状態は本当に幸せだと思いました。とにかく借金返すには、あの働こうにも働けない、お金が入らない状態っていう場合もあるわけでしてね、はい、とにかく用目も寝ずに働きさえすれば返せるという状態はやっぱりありがたいんですよ。そういう修羅場を経験し、まあ、あの娘も子供ながらにその修羅場に巻き込まれたわけで、だからそれがなんかある種の生きていく上で の強さになってくれればと、それだけを今祈るような思いで思うだけですね。やっぱり辛い経験したらその分強くなりますからね。
娘さんからもそういう、こう不平不満というか恨み事っていうのはもう一切ない。
ないですね、
はあ、もうなんかそれは多分母と娘の間の信頼があ
ったんですね。何なんでしょうね、やっぱり一つの気質かもしれませんね、そういうことを言うのが嫌いだという気質、うん、あの苦労話して泣いたりする人割にいるんですよね。だけどそれと対極のところに我々はいるわけで、何でもおかしくしちゃう。
芥川賞を取られた、あの戦い進んで日が暮れても波乱を喜劇に背負い投げで思いっきり返してしまうという、
あれはやっぱりね、やっぱり一つのね、生きるための佐藤家の知恵だと思いますね、だからあまり嘆いたことはないんですよ。嘆くなら怒った方がいい、ね、怒鳴った方がいいんですよ。あのね、劇場家なんですね。だから劇場に身を任すといろんなことをみんな忘れちゃうんで、あのお風呂のお湯をバケツに汲んでて、亭主が帰ってきたらぶっかけたっていうのあれですよ。あれで全て忘れるんだから。
あれ実話なんです、
ね、実話ですよ。つまりアイコンになるわけですよ、向こうのしたことと、でこっちは何もしないから愚痴になるわけでしょ、自分が正しいところにいるか ら、その自分がもう正しいと思わなければ、うん、あのアイコンになるわけですよ、偶同士になるわけですよ。
なるほど。
だから割とさっぱりしてられるんだと思うんですね。だけどやっぱりね、水をバケツにあのお風呂の残り湯汲んで玄関に置いといて、
待ち構えてる
わけですからね。足音したらダーッと廊下走ってドア開くなりバーッと行ったんですからね。それだけのやっぱり劇場なんですよ。水ぶっかけた後、向こうがつかみかかってくるだろうと思って当然怒って、それでそばに階段があったので、階段パパパッと真っ白のごとくに駆け上がって、途中で振り返って恥知らずと叫びましたね。そしたら片一方はまたこういうわけのわからん人だから、なんだよって、靴の中に水が入っちゃって脱げないじゃないかって下で言ってるんですよ。それやっぱりおかしいでしょ。
こうあえてこう火の中へ入っていって、まあ突き進んでいく、悲劇を喜劇に変えていくっていうのは、それはこう佐藤家の血なんでしょうか。
血ですね、これね、もう理屈じゃないんですね。気がついたらそうしちゃってるっていう感じですよね。 私の母は明治の女性にしては割に進歩的な人で、まあ理性的でちょっと女離れしてるようなところはありましたけど、私はほとんど父の血を引いてることが多いんですけども、考えてみると父よりは感情的でなくて時々その理性的な判断ができる。で、劇場に駆られながらその劇場に駆られてる自分を客観的に見てるという、うん、これは母のが持ってる理性の面が少し私の方にもある。これは後天的なものかもしれませんけどね、母が言ったりしたりしてることを見てっていうのは、ずいぶんお父さんと来たらって言ってよく父のその劇場を批判してましたのでね、それで覚えたことかもしれませんけど、だから4分の3ぐらいは父の血で4分の1は母からの影響っていうふうにあるかもしれないですね。
でもそのお母さんのこの理性的な視点みたいなものがまた作家としてはいいように佐藤さんの中に育っていった。
つまり客観的に、見るということでね、やるかもしれませんね。
そういう意味ではご両親の影響っていうのはすごく大きいですね、
母がいなかったら私はやっぱり父と似たような劇場家のまま終わったと思いますけど、母がいろいろよくいわゆる評論家でしてね、人の噂話とかそういうことは言わないけど、いろんなことを論評する人だったんですよ。だから例えばそのアメリカとの戦争を始めた時に、もう父なんかをものすごく張り切って、なもの日本は勝つに決まってると、真珠湾はよくやったとかね、日本男子が負けるわけないとかね、そういうことを言って張り切ってた時に、母が本当に顔をしかめてね、お父さんと来たいんやって言って、これはもう負けるに決まってると、それで地図を見たら分かるじゃないかと、こんな大きなアメリカと、それから日本の地図は唐辛子みたいな小さな国でしょ、これが戦争して勝てるわけがないということぐらい、その教育のない私でも分かるとかね。
へえ、その時代にそういう発言ができた女性なんですね。
はい、で何かにつけてそういう批評をしてましたからね、よく人生は理屈じゃないとかって言って父が怒鳴ってましたよ。
そうですか。
なんか言い争いしては。私なんか別にその文学的素養はないし、別にそれこそ一生懸命に文学の勉強したわけでもないけれども、なんとか小説を書き続けてこられたのはやっぱり父と母のおかげだったというふうに今は思えるようになりましたけどね、いろんなものの見方とか、そういうのは親から教わってますね。
お父さんから受け継いだもので一番良かったと思うものは何でしょうか。
小説を書く上に必要な感性っていうものが、父からもらったと思ってますんでね、持って生まれた私の血はやっぱり父の血が濃いですから、番書の中に出てきますけども、辰彦の2人の友達が家を帝都に させてくれて、それで倒産しましたでしょ、でその人の家は取られちゃうわけなんで、それを私はごめんなさいで済む問題じゃないと、何とかしてこれを救わなきゃいけん、これは私は父からやっぱり教わったっていうか、父から受けた考え方だと思うんですよ。
そうなんですか。
だったらものすごい無謀なことでしてね、その時もすでに私は1000万か2000万のあれは背負ってたわけですよ、肩代わりをね、でその上に 金貸しのところへ行って、あの1500万だか借りてきて、その人2人を助けなきゃならない、うん、そんなことはねできるわけないんですよ。どうやって返していけばいいのか、まだ直木賞も何ももらってない時にね。だからそろばんで入れたってどうしたって感情は合わない話なんですよ。なんで返せるのか。
そうですよ ね,
ね、
返せる当てが全く見えないというか、返せない可能性だって大きいっていう、
その方が大きいなんですよ。返せる方が不思議なんですよね。でそれをなんだか三夜の金貸しのところまで行って泣いてまで頼んで、あれしましたでしょ。あれはねもう父の影響ですよ。だから自分でもわからないんですね、 なんであの時返せると思ったのか。だけどもやっぱり返せなくても自分が今度被るわけだから、うん、でこの二人の下に子供がいるわけですよ。でその子供たちが明日から学校行くのにね、うん、どんなあの生活になって学校行くかとかいろいろ思うでしょ。そうすると私が潰れた方がマシだという気になる。そこまで覚悟はできてなかったけど、要するにそうせずにはいられないという、うん、その衝動だけなんです。もう理屈じゃないんですよ。ただ母が後でもうお前と一緒にいたらどんな目に遭うかわからないから、あの離れて暮らしたいって言いましたね、うん、もう恐ろしくて一緒にいられないって、うん、
つまりお父さんは劇場型の方で、シナさんに恋をして前の家庭を破綻させたりもしたけれども、でもそういうものすごい情に熱いというか、
全て劇場なんですよね、うん、恋も劇場ならね、うん、怒りも劇場だし、
こう人を助ける時も、
まあ、あの後先考えないっていうね、その後先考えないっていうのが私は中にあるみたいなんですよだそうすると直木賞はもらったわけですよ。
その後です
で、その時のことを書いて直木賞取ってるわけ、ね、ね、だから返せるようになったんです直木賞もらってなかったら、で我ながらゾッとします
ね。いやそうですね、だって娘さんもねいらっしゃるわけですから、
そうだから考えないんですよ、その時はもう。だから、まあ、直木賞を受賞できたっていうのはなんかやっぱり神様は哀れとおぼし召したのかと思いますよ。ここまでむちゃくちゃをやろうな、助けてやらなければという。
でもそういう意味で、そうすると佐藤さんがこう書いている時はなんかこう応援してくれてる人がいるって言ったら変ですけれども、そのお父さんの感性であったり、お母さんのこう理性であったり、そしてまたその後出会って自分の小説を書くということを教えてくれた、
はい、
麦彦さんであったり、
はい、でいい友達に恵まれましたね、
はい、あと作家仲間であったり、
はい、だけどいわゆる分断付き合いっていうのは私はしないから、やっぱりあの借り物として扱われてますけどね、うん、
なぜしないんですか分断付き合い。
いやできないんですよ武将もんでっていうこともあるし、うん、割に人見知りする方だし、やっぱり特殊な感性な、特殊な価値観の持ち主なんだろうなと思うんですから、それが相手の人がそれを分かってくれるという安心があればお友達として深く付き合えるんだけどね、はい、それがわからないだろうなというあれがいつもあるわけですよ。だからどうしてもなんていうのかな、一人でいる方が楽だみたいになっちゃいますね。だから私はあのまあなんていうか、世の中のいろんな出来事について意見を述べたりいろいろすることありますけどね、あの老いについてどう考えるかとか、老い自宅はどうとかっていうなんかいうことをこの頃よく聞かれるけど、でも私はね、こう生きるということは言えるけれども、こうしなさいとは言えないんですよ。で佐藤さんみたいに強く生きたいっ 強く生きようと思うとかって読者のお手紙いただくこと多いですけどね、私みたいに生きたらとんでもないことになるから、それはよした方がいいという思いますよ、うん、浅はかなと思いますよ。
どう老いの中生きるべきかみたいな質問も増えてきてっておっしゃいましたが、晩鐘の中でもすごくその老いに関する表現が多いなと思って、例えば老人が無口なのは孤独に耐えているからだということが分かったとか、老いた人間が耐えなければならないのは肉体の衰えだけではない、言葉にはならない孤独感の重たさであることが分かった。今本当孤独な人多いと思うんです
よ、うん、多いですよね、はい、核家族になってうんと増えたと思いますね、孤独な老人は。
そうですね、
だけどそれを選んだんだから、あれいつからなぜこうなったのかよく私分かりませんけど、まあそれまで大家族で、暮らしてるためのいろんなマイナス面があったんですよね。でそれをなくそうということなんだけど、やっぱり物事っていうのは一つ良ければ一つ悪いことは必ず伴うんでね、どっちを選ぶ、どっちの悪さを選ぶかということなんですよね。だから昔風で考えると、今介護の問題なんか問題になってるけど、それは全部介護の問題は身内の方にかかったわけですよね。
はい、そうです、
ね、で各家族になったから肉親の問題じゃなくて社会の問題になってるわけ、うん、ね、私はやっぱり年取ってもね、することがあるという人はね、幸せだと思うんです。私は夏の間だけ北海道の方で暮らしてるんですけどね、向こうは漁師町ですからね、年取ってもね、することあるんですよ。その網を作ろうとかね、漁の、だからいろんなものを片付けるとかね、
はい、
お年寄りでもすることいっぱいあるもんだからね、みんな元気で割にいるんだけど、都会の生活っていうのはすることがないでしょ。だから孤独と向き合う、紛れるものがないということでね。だから昔のその大家族の良さは何だったかって言ったら、孫が生まれたら孫のなんか面倒を見るとかね、うん、孫の靴下の繕いをするとかね、おしめを畳むとかね、昔はね、今は畳まずに捨てるらしいですけどね。そういう年寄りの役割っていうのが減ってるますよね、うん、今はね。昔は年寄りは年寄りの役割があったから、それでこう孤独を埋めていくことができたけど、うん、孫がだんだん成長する喜びもあったしね、そういうものをなくしてすっきり暮らすのが幸せだということになってからね、この孤独の問題が起きてると思うんですよね。
孤独ってどうやって耐えていったらいいんですかね。
どうやってって結局耐えてるわけです
。耐えてるしか
ない。耐えると知らずに耐えてるわけですよ。ただ私ね、この晩鐘を書き上げた後ね、まあ、腱鞘炎にはなるし、なんかあちこち悪くなってきて、それで、まあ、仕事もしばらくこれからはのんびりなさってくださいなんてみんな言うけれども、のんびりっていうのはどうすることなのかわからない人生を生きてますからね、のんびりってどうすることなのって教えてもらうしかわからないっていう状態だったんですよ。
はい、
そしてね、まあ、体が少し回復してくると、疲労が回復しますとね、朝目覚めた時ね、ベッドの中で今日することを私は考える癖がついてて、
はい、
昨日書いた文章のあそこを直そうとかね、あそこを書き直さなきゃとか、そして新しくここから始めようとか、そう考えて、それでパッと起きて一日が始まるというね、そういうリズムだったんです。するとね、この頃ね、起きてもね、考えることがないわけですよ。するといつ起きても構わない状態で、寒いから待って、もっと寝てようかって、9時から頃まで寝てるとね、もう一日のリズムが来る。
そうですね、夜眠れなくなります、
うん、 それで一日前はする仕事があったけど、書斎入っても何もすることないし、テレビを見る気もしないし、音楽ばっかり聴いてたもしょうがないしって、だんだんね、うつ病みたいになってきたんですよ。それで人間は働くようにできてるんだなっていうのはね、つくづく思ったんです。だからよく定年退職したあの人があとうつ病になるって言いますけど、
なんか何もすることがなくてぼんやりしてしまうっていうような
状態になります。あれね、リズムがなくなるんですよ、生活の。それは本当にね、痛感しましたね私。それでこれはね、リズム取り戻さないと、あのボケていくか、なんかのんびりどころの騒ぎじゃなくなるっていうふうに思いましてね、
はい、
そこへこの賠償のがあの出版された後のインタビューとかこういう今日のような仕事が、はい、本当にあの一日おきぐらいになんか賠償について語ってなきゃなんないような、なんか2ヶ月ぐらい続いたんですよ、そしてあの危機を脱したんですよ。
そうです
か。だからね、本当に働くようにできてるんです人間は。
今のお話を伺ってると、多分佐藤さんはまだ書かなくちゃいけないんじゃないでしょうか。
いや、エネルギーが残ってるんでしょうね多分ね、うん、でエネルギーがなくなったら、そんなうつ病になるエネルギーもなくなるわけなんで、
エネルギーがあると思いますお話を伺っててももう目はキラキラしてらっしゃるし、
いやもう本当にあちこち悪くなってるんですけどね、うん、でもまあ少しずつでもやっぱり書いた方がいいんじゃないか、それ以外にできることってないもんですからね、そんな風にまあ思って、のんびりっていうのはそれはやっぱわからないですね生きてる実感がないの、それは恐ろしいもんですよ。
佐藤さんのこうお名前や作品というのはこの後こう世に連綿と残っていくものだと思うんです。で、それ以外に次世代やこの後世に残したいものっていうのは何かありますか？
いや、別に何にも残すほど何も立派な生活してきたわけじゃないから、あのそれにもうね、価値観から生活の感性から何から全部こう変わってしまったら、私の言うことなんか分かる人っていうのはもう少数派になって、その人たちもやがては死んでいくから、それは残りませんよ、残りません。どんどん変化して、その変化がまた急速ですからね。
でも作品は残りますね。
いや、だってその作品を理解する感性がなかったら。そうでしょ、うん、まあ私は要するに書く生きたということがあるだけですよ。逃げないで、あの苦労から逃げないで、で逃げないでいるっていうことがやっぱり力がつくんですね。逃げてばっかりいると力がつかないで、ね、うん、で私あのこれだけはありがたいことだったと思うのは、倒産した時にあのそれまでかかってた整体の先生のところへ行きましてね、それで体をいつも整えていただいてたんですよ、はい、それであの女性の先生ですけど、臼井先生っておっしゃるんですけどね、あの倒産しました時にもうさすがの私もまあこれで家は取られるしどうなることかと思ってちょっとうつ病みたいになって、だけどその日は小学校の同窓会があってそこ行くことになってたんです。だけどもいきなり倒産ということを聞いて、もう同窓会なんかにとても行く気はしないんで、それで臼井先生のところに行ってあのしましたら、背中の背骨をずっと見ただけで、佐藤さんいつもと体が違うけどもどうしたんですか、何があったんですかって言われて、それで実はあの昨日うちは倒産して、あの高校で本当は同窓会行かなきゃいけないんだけど、もうとてもその力がないので先生のところを伺ったんですって言いましたらね、佐藤さん行きなさいと、これからその同窓会に、
同窓会、
うん、そしてね、苦しいことがあった時にね、それから逃げると ますます苦しくなると、逃げようとすると、だからこれ積極的に行ってね、迎え撃つという感じでね、行ったらね元気が出るからね、あの無理してでも行きなさいって言われて、それで言われた通りに
行ったん
ですよ。そしたら佐藤さん遅かったね、何やってたんだって言うから、実は昨夜うちは倒産して高校だって言ったら、その人が君は亭主の会社が倒産したのによくこんなとこへ来たねって言ってびっくりしてみんなが、それでそうかやっぱり行けなくなるのが普通なんだなと。だけど臼井先生のおっしゃるように私はここへ来たから、だからこれから力を出して生きていけるだろうと思ったのが始まりなんですよ。だからね、そこで逃げないということを覚えたの。
はあ、そうですか。
逃げるとね苦しくなるって言うんです。かえって受け入れた方が、
受け入れる、
まあ確かに逃げると苦しくなるだろうけれども、まあ それぞれの人の持って生まれたあの性質なり力なりがありますからね、だけどその生体の先生だから私の体を見てるとこれならいけるとお思いになったんじゃないでしょうかね、誰にでもそうおっしゃってるわけじゃないと思うんです、で一人一人みんな人間違うからね。
そうです ね、
だから私はそのこうしなさいああしなさいっていうことは言わないんですよ、自分ができたから人もできるとは思わないんでね、
自分の生き方で生きていることに価値があると。
そうそうなんですよ。
佐藤さんの逃げない人生はそこから始まっていたんですね。
だけどそれは苦しい人生ではありますよね、でも逃げる人生もどっちにしたって苦しいんですよ、生きるってことはね。でもこの世を生きるってことは修行だと私は思うようになりましたんでね、修行しに来てるんだというふうに思いますんでね、そう思えばそれほど辛くもなく、
もう晩鐘を完成させてこの後はどんなふうに人生を送っていかれますか。
だからそれは皆目わからないですね、どうなっていくのか。もう今は腱鞘炎でちょっと字が書けなくなってるんです。ずっと昔からもう一時はドアのノブも回せないぐらいひどい腱鞘炎になってる。それをまあ注射で直し直しして、だましだまししてあれしてきたんですけども、ついにもうこれ以上は注射してはいけないということになって、これほら曲がってるでしょ中指、
曲がってます、
ええ、
ちょっとこう外側にこう
こっち側にね、
はい、小指の方にこう全体的に曲がって、 それは力を入れて書き続けたからっていう、
だから力を入れなきゃ、あの入れずにこう書けばいいんですけど、そういうふうに書いててもいつの間にか気がついたら力が入ってるんです。
なんかこう佐藤さんの性格
が性格なんですよね、
現れてるような、
だから仕事の依頼なんかでもちょっとあまりお断りしたいと思って電話口に出て、体があまり良くないんで疲れてるんでって弱々しい声を意識して一生懸命に弱々しく言ってると、相手の人がまたいろいろ質問したり粘るでしょ、
はい、
そのうちに気がついたら大声になってるんですよ。でなんだ元気じゃありませんかということになって、何かにつけて力が入っちゃうんですね。
それはあのやはりこう突き進んできたからこそ、
こう腹の人生を、同じ力ですよおそらくね、その力がまだ突き進む力がわずか今声と手に残ってるってことですね。もう足からは抜けましたけどね、ちょっとこの頃よろめくようになったりしますから、私のエネルギーの残り分との相談してのことですからまだエネルギーがまたもうちょっと少しでも湧いてくれば書くかもしれないし、今のところはちょっと大きなものは小説は無理ですね。
いや本当にあの今後のご活躍を期待したくなります
ありがとうございます、
は
い、
今日は本当長時間にわたって
失礼しました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
作家佐藤愛子さんのお話、91歳書き続けたどり着いた人生の晩鐘を2回にわたってお聞きいただきました。